皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡南警察署長の市川邦治さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
ではお話を伺う前に、静岡南警察署長の市川邦治さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。市川邦治さんは昭和24年のお生まれで、長野県北安曇郡池田町のご出身です。駒沢大学をご卒業後、昭和47年静岡県警察官となられ、総務部留置管理課長、警務部主任監察官などを経て、今年3月静岡南警察署長に就任。多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話を進めください。
市川さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところをおいでいただきましてありがとうございます。
とんでもません。
今紹介聞いておりますと、長野県のご出身、北安曇郡池田部長っていうんですか、
はい、
あの大町の近くですね、確かね。
そうですね、大町の隣の南側ですね。
うん、はい、あの安曇平っていいところですよね。
はい、あの空気よし、水よし、
山の景色はいいですね、は
い、素晴らしいですね。
私も長野県長野辺り大好きで、いつも学生の頃ほっつき歩いてましたけれどもね。
ちょうど雪はあまり降らないんですが、寒さの方がその分厳しいですね。
素晴らしいですね、
はい、
小中高とかずっと地元ですか。
はい、そうです。
あの辺りだと学校はその大町なのか、それとも松本、それとも町の中に学校は、あの高等学校なんかあるんですか。
町にも高等学校ありましたけれども、うん、隣の大町高校へ。
あ、大町高校へ、はい、それと大糸線で通うわけですか。
そうです。でも池田町には駅がないもんですから。
ないですね、はい、ね、確か、
松川村のところにあります駅までですね、自転車で通います。
それから大糸線に乗って。
はい、そうです。
大糸線に乗っちゃうともう10分か15分でしょ。
もう15分ぐらいのもんです ね、
ね、確かに近くでしたよね、
はい、近いですね。
確かにいいところにはいいところですけど、きっと寒いな
、はい、
で、あの自分で言うのはおかしいかもしれませんけど、子供さんの頃はどんなお子さんだったんですかね。
そうですね、あの一言で言いますと、ひ弱な子だったなという印象であります。
そうですか。
はい、
なんかスポーツマンみたいな感じもしますけど、
はい、まあ、あの小学校の時からですね、まあ、いろいろソフトボールとかですね、うん、あるいは中学の時に陸上をやりましてですね、まあ、高校では、まあ、山岳というところじゃないんですけれども、山登りあたりですね、
ランダホンゲルみたいな感じ。
そうですね、クラブ名は生物部でしたけれども、
あ、
まあ、通称山岳 生物部というようなことでですね、
ちょっと高山植物とかそういうの、
はい、
いいです。コマクサなんて、
コマクサです、
お天使のところが、
はい、あ
の
もう女王ですね、
はい、あの岩陰にこうそっと咲いて、
そっと咲く、あの可憐な姿がですね、やはり美しいと思いますね。
もっとも所長さんより、ね、私はるかもう時代が遡って、昭和30年頃ですからね、はい、ほとんど入山者ってなかったんですよ。
ああ、そう
です
ね、
だから、あの立山の方の雲の平とかね、黒部の源流の、
はいはい、
三ツ畑蓮華とかですね、大天守とか、あの辺もね、
はい、
雲の平なんて綺麗なところでした、
ね、綺麗ですね、まあ、私の方はあのフィールドとしては唐松岳の行く途中の八方尾根、
八方尾根ね、
ここがちょうど、まあ、研究フィールドでしたですね。
スキーもやれるしね、
スキーもできるんですが、
そんなあったのかしら、スキー場は。
もうありましたですね、リフトが、できておりましたので、
うん、私の行った頃はまだそれほどスキーっていうのはやってる人はいましたけどね、
はい、
まだ廃線から10年ぐらいだったもんですからね、昭和30年頃ですから、まあ、学校は東京へ行かれて、それで卒業されて就職っ ていうことになるんですけれども、またどうして静岡なんですか？
はい、これ当時、まあ、よく言葉としてですね、やはり東京大阪名古屋の中間点にあってですね、東海道メガロポリスのですね、まさにこれから発展していく地ということですね、紹介がありましたので、そういうところでいたいなという印象でしたですね。
静岡県の警察官採用っていうのは全国的に広がってるんですよね、
はい、
よく青森とか熊本とかですね、
はい、
青森、私人事会の局長をやってましてね、はい、で青森試験採用試験に行く、向こうで全部やってくれるんですけどね、はい、だから全国に種子島の出身だとかね、
はい、
いろんな人がおいでんだ、北海道出身だとかね、
そうですね、
山陰の出身だとか、
昨年、ま、面接官ともやってたもんですから、宮城県の方までですね、面接にも行ってまいりました。全国から、採用はしておりますので、本当に静岡県はいいところだなと、そういう場所でぜひというぐらいにですね、お勧めしたい。ちょうど今月のですね14日まで、警察官募集もしておりましたので、ぜひぜひ、ということでかなり多くの方がですね受験していただいたという状況であります、う
ん、まあ、確かに静岡の地理的な条件とかね、
はい、
日本列島の中央部であるとかね、交通食べ物も美味しいとかね、
はい、
で比較的にそのまあ、なんて言いますかね、県民性っていうのは穏やかっていうところがあるのかもしれませんね、
はい、
また後でその辺をお伺いしたいと思いますけれども、
はい、
47年に静岡県の警察官に採用、最初は警察学校行かれるんでしょ？
はい、大卒の場合は半年、高卒短大卒の場合は、約1年の入校になります、
うん、その頃は警察学校は藤枝ですか？それとも
いえ、私の時は池田の学校、静岡市のですね、
あそこにあったと。そうですか、はい、なかなか訓練が厳しいんですよね。
はい、池田の学校の途中が坂になっておりまして、通称地獄坂というところでありまして、耐えきれずにですね、あるいは外の空気が欲しさに、柵を乗り越えて通称脱柵と言っておりましたそういう人も中にはおりました。
なるほどね、
はい、
まあまあ、それも一つのエピソードですよね、
はい、
うん、警察学校を卒業してそれから各地へ赴任していくわけですけど、
はい、
初任地ってのはどちらだったんですか？
私は浜松中央署。
浜松中央、
はい、
そうですか。それでそのいろいろ交通とか警備とかいろいろありますよね。どういう仕事をやりますか？
はい、警察官は最初に赴任しますと、最初は交番
勤務ですね、
に全て
赤いお前
勤務になります、はい、まあ、そこで何年かしてですね、本人の希望あるいは適性ですか、この辺を見て、あるいは取っていただくとか、あるいは自ら希望して入るということでなっておりますけれども、私の方は警備というところに、中へ入れていただきました。
うん、どっちかというと最初にその、適性を見て警備だとか交通だとかいろいろね、
はい、
刑事だとかいろいろあるようでありますけれども、はい、ずっとその後の進路も大体警備バターをこう歩んでくるっていうことに、そういう人が多いようですね。
はい、通称は畑という言葉で表現しておりますけれども、やはりそれで進む方が多いですね。一定の地位になりますと通称管理部門のような形になるものですから、かなり変わってまいりますけれども、やはり畑を長年続ける人は多いと思います。
うん、その交番のお前さんっていうのは僕ら見ててなかなかかっこいいなって、みんないろんな人がね、行ってね、はい、相談したり、
はい、
なんか物を尋ねに行ったりするとテキパキテキパキ対応してくれるのを見てね、はい、いいなっていうふうに思いましたけどね、若い頃。
そうですね、制服というのがやはりあるこの凛しさといいますか、こう見てですね、一目見て凛しという印象もありますので、私は通称治安の象徴は制服にあるということでですね、やはり制服に誇りを持って仕事をしたいという具合に思っております。
服装って言いますかね、身だしなみっていうのはその人の人格を必ずしも決定続けるものじゃないけれども、かなりの相関はあるような感じしますよね。
はい、おっしゃる通りだと思います。
だから着るものってのはやっぱり気をつけないと、
ね、
最近は変な着るの若い女、こういうこと言っちゃいけないのかなね、とんでもない見てるととんでもない格好してるような女性もいるようでありますけれども、あれはあれで一種の流行というかファッションなんでしょうかね。なんか余計なことを言いましたけれども、それで交番勤務をやってからいくつかのところをこう回って歩かれて、主にどんな方面、地域的に言うとどっち方面が多い？
最初は浜松中央署 から巡査部長に承認して岩田警察署、警部補に承認して浜松東警察署、その時点からあと警察本部ですね、うん、で私はあの警察本部が比較的長くてですね、37年ぐらいのうち20年以上は警察本部勤務ですね、
まあ、幹部って言いますかね、そういう道はあるんだと思うんですけど、やっぱり地域的にこう西部方面が多いんですね、まあはい、これは結果的にそうなるんでしょうけれどもね、あの東部方面だけを回ってるような人、はい、それでまた本部へ来る、そういう人もおいでになるようですね。
そうですね、まあ、東部では伊豆の下田でしたですね、うん、中部方面ではあの東海道の島田警察署、下田と島田よく似てるもんですから、あ頭に伊豆という言葉と東海道という言葉をつけないとですね、うん、電話とかよく間違われるですね、
うん、それであの平成18年に、まあ、県警本部の総務部留置管理課長、
はい、
まあ、留置管理課長、まあ、各警察署に留置所があって、それを全体として統括している部門というふうに考えればいいわけですか。
はい、そうですね、うん、
なかなかこれも大変ですよね。
はい、あの昔の法律で監獄法っていうのがあったんですが、これが改正になりまして、あの略称であの刑事収容施設法というように変わりましたものですから、100年ぶりの改正の時だったものですから、うん、今まさにあの人権への配慮とかですね、いろんな面でもって、まあ、あのこの法律に基づいてやろうというような形になっております。
まあ、言っちゃいけないかもしれません、代用なんだかとかね、はい、言ってましたよね、
はい、当時は代用監獄、
そう言ってましたね、
ね、
まあ、そういうことは適当でないということでね、
はい、今はあの留置施設という表現になりましたですね。
爽やか談話室は静岡南警察署長の市川邦治さんをお招きしております。
で、あの市川さんはその後平成19年の8月に同じく県警本部の総務部の主任監察官、
はい、
これはあれですか、警察官のその、まあ、行為とか、はい、いろんなその仕事のやり方とかそういうのを、まあ、言い方悪いけど睨みを聞かせているというか見ているということでしょうか。
はい、まあ、あの警察官の言うなればこの心象筆伐っていいますか、よく頑張ってるところには表彰を、で頑張ってない、あるいはまずいことをした場合は罰をというところですね。
お目つけ役ですね、一緒ね。
はい、そうです。
まああんまり好かれる仕事とは思えないんですけど
、はい、あまり好かれる部分ではないと思っております。
だけど、まあね、誰かがやらなきゃいけない組織っていうのはね、はい、大きいほどそういうものをやらなきゃいけないということですね、はい、まあ辛いこともいろいろ あるんでしょうけれどもね、まあこれは話をするわけにはいかないっていうふうに思いますけれどもそれからその間にはもうあれですか、現場って言いますか署の方へ行くことはなかったんですけど、それ以後は。
そうですね、まあ途中浜松東署にですね、またあの副署長として着任したりですね、まあ、この時にもいろんな事件もありましてですね、すると管理職になりますと人の使い方といいますか、まあ、よく仕事と人と両輪が揃ってないと仕事もスムーズにいかないよということになりますけれども、やはり人をどのように使うかということについては非常な神経を使うなっていうことがよくわかりますね、
うん、そうですね、はい、いかに自分が働くことも重要だけど、それ以上に人をいかに使うかっていうかね、はい、人の能力とかね、はい、適所を見てですね、適材を見て適所に配置すると、そういうふうなことが本当重要なんでしょうけどね、
はい、
なるほどね。それから静岡南警察署長になったというふうなことですね、はい、それまで、まあ、東じゃなくてどちらかというと西の方に多かったもんですから、まあ、感謝におられたと思うんですけれども、はい、静岡へ来てからはもうずっとその静岡の町に、まあ、もちろん居住地勤務が義務付けられているというようなことで、はい、ずっと静岡ですか。
はい、署長になりましてからは単身赴任ということで、住んでおりますけれども、まあ、静岡市そのものは過去、まあ、警察本部も勤務が多かったものですから、家族とともに9年間は居住しておりまして、まあ、子供もですね、やはり静岡市というものには非常にこう愛着というのをですね、感じているということですね。
もう生活の本拠はもう静岡に置いてあるわけですか。
あ、生活の本拠は浜松にあります。
あ、そうです。やっぱりそういうふうになっちゃうんですね、はい、そうですか。浜松と静岡とはどうなんですか、地域的に。
はい、最初の赴任地が浜松でありましたので、どちらかというと言葉は悪いんですが、気心は浜松の方が知れてるかなと。で、静岡市の方は言ってみると子育ての期間に 居住したものですから、どちらかというと地域の住民の方と接する機会が比較的なかったというですね。
もう管理職になっちゃって、一般の市民と接触する機会がね、
そうですね、
少なくなったというふうなことでしょうけれども、で、静岡南警察署の署長さんということですけど、はい、エリアはですね、
はい、
駿河区なんですか。
はい、政令指定都市になりまして、区ができましたので、3区のうちの駿河区をですね、担当しております。
うん、比較的エリアとしてはコンパクトですよね。
そうですね、南北8キロ東西15キロ、川の西側もですね、マリコの宿の方も入っておりますので、それでもコンパクトにまとまってるかなと。
東の方だと国吉だとかあっちの方も入るんですか。
はい、ちょっとこの辺が微妙なんですけども、日本平のですね、
はい、
ロープウェイのあるところは清水警察署ですね。
うん、
あそこからちょっと下の方が南警察署管内。
そうなんですよね。パークウェイでね、交通事故があるとね、
はい、微妙ですね。
清水警察が来るよね。はい、私も2回ほどね、出くわしたことある交通、私がやったんじゃなくてね、はい、人のを見てバイクで転んで、よくあそこね、大学生とか、若い人がね、バイクでひっくり返るんだよね。でひっくり、目の前でひっくり返ったので電話かけてね、そしたらこれは清水署だってこう、山を越えても清水署だって、
ね、あ、そうなんですか。
そうなんですね。久能山東照宮は南署の管内なんですけれども、
だから
微妙ですね。
うん、
非常にちょっと分かりにくくてですね、私もびっくりしましてですね、
うん、
当然あの辺は南署の管内かなと思ったんですが、うん、そうではないと。
昔はですね、静岡市と、今清水市は一緒になっちゃって、はい、同じ静岡市ですけど、ずっと くねってましてね、矢田のあたりでですね、一軒のうちの真ん中から静岡都市なんていうのはありましたですね。
そういうのがあったんですか。
あったですね。そういうのはもう全部直しましてね、
うん、
今結果的には同じことになっちゃったんですけどね、合併したものですから ね。で、南警察署の駿河区の人口っていうのはどのくらいあるんですかね。
約21万ぐらい、10万人ぐらいですね。
で、警察署としてはどうなんですか。他と非常に違った、東名高速道路って、あれは特別なね、はい、警察組織が入ってるんですけれども、他の警察署と業務内容が大きく異なるとか、そういうことはないんですか。
そうですね、ほぼ都市部に属しているということと、主要幹線ですね、東西に伸びている部分、これが新たな部分も入ってきておりますので、非常に犯罪にしても事故にしてもですね、入ってきやすいという特徴があると思いますね。
人と物の流れが静岡県の上を通り過ぎるってよく言って、言いましたけれども、それもちょうど南署のところをこう走ってるわけですよね、国一から何からね、みんな。
そうですね、通過を許すわけにはいかないもんですから、現代のまさに関所としてですね、いろんな拠点を使いながら、できれば捕まえたいと、捕まえるためには皆さんのご協力をということで、情報提供をですね、ぜひお待ちしております。
そうですね、やっぱり警察のやっぱり一番重要なのは市民からの情報提供なりね、市民の治安を守るというふうなことにあるわけですから、そういう意味では市民の協力っていうものがなくてはね、
い
くら警察が頑張ってもどうにもならないってところがあるんでしょうね。最近のね、日本の社会を見てみると、昔と違って、いわゆる地域社会コミュニティの崩壊ってことをよく言われるんですね。昔はもう向こう三軒両手なりみんな知ってるわけですよね。私はちょっと静岡の郊外に住んでるもんですから、そこにはまだコミュニティがあって、向こう三軒両手なりみんなね、お年寄りが言えばちょっと具合悪けみんなで見とかね、お世話するとか、そういうことをやるんですけど、街中ではそういうことはもうほとんどなくなって、
そうですね、
誰が住んでるか分からんっていう、
本当は地域の抑止力といいますか、やはり向こう三軒両手なりっていう部分がですね、働けばやはりいろんな意味で犯罪事故も変わってくると思うんですね。
それで南署の場合には大学があるでしょ。
はい、
この大学の学生がアパートとかね、
はい、
寮に住んでるわけでしょ。この人たちはなかなかその地域とはあんまり馴染まないって言いますかね、そういうところがもうあるようですね。
そうですね、独自のいわゆる学生社会を形成しているということになるかと思いますね。ただ本当はそこからいろんな意味の情報発信とかですね、がなされればですね、大きな力にも将来的にも期待可能性というのは大きいとは思いますが。
そうですね、 だから、まあ、今の大学生見て、まあ、私どもの大学の時もそうかもしれませんけど、地域社会とのその馴染みって言いますかね、そういうのはやっぱり学生の頃って薄いのかな。
あのやはりマイペースが基本だと思いますね。
自分のことしか考えないって、
はい、しかも夜型、24時間型ですから、
FM ハイ爽やか談話室、静岡南警察署長の市川邦治さんにお話を伺っています。
もう一つやっぱりその治安と密接な関係があるのかどうかちょっとよく分かりませんけども、まあ、情報化時代って言いますかね、
はい、
例えばあの映像が氾濫するような時代から、はい、あのまあ、通信携帯とかね、はい、インターネットとか、いわば何て言いますか、集団で生活より個人個人が孤立してね、人とこう関わっていくという社会になってきてるような気がするんですけどね、こういうことについて何か感じることあります？
そうですね、やはり本来この人間の持っているこの感ずる心とかですね、から言ってみると五感の作用っていうのが、単に映像だけ、あるいはまあメールとなりますと手と指の動かし方、目の動かし方ぐらいでですね終わってしまっていると。で心とか見かけの態度とかですね、顔の色とか仕草とかですね、そういうものが感じられないと、となると受け止めるものもですねやはり少ないんではないかなと。で受け止めることができないからそれぞれが孤立化していくというような形が、これがちょっと犯罪等にもですね、影響しているのかなっていう印象はあります。
こう人間と人間との関係がそのフェイスとフェイスじゃなくて、その、まあ、ツールを利用したね、道具を利用したメールにしろですね、はい、携帯にしろ、だから希薄になっていっちゃうような気がするんですよね。
おっしゃるとおりでございます。
今、まあ、所長がおっしゃったようにその感情とかね、その人で気持ちのぬくもりとか、そういうのは相手との間に交流できないんですよね。
できないですね。交流ができなければ人間社会生きていくってことも大変になってしまうんではないかなと思います ね。
人間は孤独では生きてられませんもんね、はい、一つ一つが集まって作り上げる社会が初めて人間の生活ということなんでしょうからね、はい、まあ、そういうね人間関係が希薄になって、はい、非常にその警察としても業務がね、ある意味で言うとやりにくいような時代でもありますよね、
はいはい、
だから検挙率がどうのこうのって言っても、それ自体はもう警察が力をどうのこうのっていうことより、市民が形成する社会そのものがね、はい、おかしくなってるっていう部分があるんじゃないかと思うんですけれども、そういう中で市民に期待したいこと、先ほどちょっとねいろんな情報提供とかいうふうな話がありました、この辺についてちょっとお話しいただけますか。
はい、まあ、一つはやはりあの現在は警察の力だけではですね、やはり犯罪の予防あるいは検挙ということは非常に難しい時代になっているのかなと。したがって一つはやはり犯人を捕まえるためにですね、情報提供ご協力をお願いしたいと。それからもう一つは、二つ目はやはり油断するな、隙を見せるなっていうことをですね、やはり徹底してほしいなと。これあの振り込め詐欺とかですね、あるいはあの盗難でも、ドアを開けっぱなしで中に現金を置いておく、財布を置いておくと、こういう現状もありますので、こういう用心するという気持ちですね。それから交通についてはやはりルールを守ろうという気持ちをですね、やはり社会全体から押し上げていく、これが必要かなと思いますので、ぜひその辺のところを幅を広げて、言っていただければというように考えています。
だけど振り込め詐欺っていうのはあれだけその PR してですね、具体的な実例ができているにもかかわらず、まだねそれに、まあ、引っかかっちゃうって言いますかね、
はい、
会うっていうのはどうにも私理解できないんですけど、これどういうふうに考えたらいいんでしょうかね。
あの人間がそれぞれ追い詰められた時の状態ですね。あの被害者の方ではそういうことはよく聞いていて知ってたっていう方がですね、いざその場に会うと、あっと引き込まれてしまうと、いうことがよくあるもんですから、ですから電話の機の前に例えば、あ、注意しよう、警戒しよう、疑えとかですね、そういう部分をこうメモして置いとくと、そこを見て電話受話器を取るというような習慣とかですね、やはり個々人がですね創意工夫して、合わないような形をですねぜひ広めていっていただければというように思います。
でもう一つ、最近なんか若い人に薬物の問題ですかね、はい、これも嫌な傾向ですね。
そうですね、まあ、あの学生の中にもですね、あるいはあの少年の中にもですね相当蔓延していると。でこれはあの警察の場合報道しないことがですね意外と多いものですから、 数は統計的な部分でもってこうしか知らないんですけれども、現実問題 もっともっとですね、まあ、捜査上の必要があって報道しないことが多いんですけれども、まあ、あの現実にあるよということをやはり、お知らせした方がいいかなと。またあのいろんな各所でですね、薬学あるいは薬物教室というようなことでかなり講話等も実施しておりますので、まあ、あの小さいうちからそういうことでよく注意しようと、いけないことだよということをやはり啓発していくということが必要だと思います、う
ん、それからさっきお話にありました交通ルールを守ろうということ、まあ、ルールとマナーといいますかね、まあ、一番静岡でねすごいなと思うのはやっぱり学生というか高校生の自転車ね。
そうですね、まあ、今回 あの道路交通法の改正もありましてですね、自転車の傘差し運転の禁止とかですね、もうヘッドホンをつけて運転しちゃいけないよとかですね、いろいろありますし、まあ、あの高校生等ではですね、あの並列して、集団でこう動くと運転するということもありますが、やはりまあ一列それからやっぱり安全な形でですね、ぜひお願いしたいなと思います。
大変ねお話を伺ってて、まあ、いわゆる警察官としてのハードなイメージより非常にソフトな ね、
う
ん、
そうですね、
穏やかな感じで、うん、まあ、説得って言いますかね、お話っていう風な中で仕事を進めていかれる方だなっていう風な感じがしたんですけれども、仕事上の目標っていうのはあのなんか一つだけ言っていただけませんでしょうか。こんなふうなことを心がけてると部下に言ってるとか。
あの部下に言ってることはですね、仕事は本気で一生懸命やろうと、うん、いうことであります、うん、まあ、一つだけですけれども、まあ、これはあの一生懸命やればそれが治安に貢献できるということだろうというように思ってます。
まあ、長野で生まれて、まあ、学生時代東京で過ごして静岡、
はい、
でその、まあ、リタイア後は長野へ戻りたいなんていう気は。
いやもうあの第二のふるさとはですね静岡ですので、うん、ここで一生
を。あ、そうです
か。という気持ちです。
まあ、これからもまだね現役で頑張っていかれるというふうなことだと思いますけれども、ぜひ健康に生きされて、
はい、
治安に当たっていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今朝の爽やかな話室は静岡南警察署長の市川邦治さんを迎えしてお話を伺いました。市川さん、どうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
ありがとうございました。